次、16番、榎本雄三議員、ご登壇願います。
今回の一般質問は、先に通告しておりますとおり、立山市役所における職員の人事評価等に関してと、立山中学校の開校に関しての2点についてお聞きします。はじめに、立山市役所における職員の人事評価等に関してお聞きします。本年度末をもって、部長級の職員が大幅に定年退職されると聞いております。市政運営や行政機能に支障がないのか危惧しているところですが、先般の行政組織の改変もその対応の一つはないかと想像しています。4月には大勢の課長が部長職に就任することになるわけですが、このような人事については、最終的には任命権者である市長が決定されるわけですので、地方公務員の人事評価制度はどのようになっているのか調べてみました。そもそも人事評価は何のために実施するのかといえば、公正公平な評価の下で職員の能力、実績等を適切に把握して、昇任、昇給等に反映させ、職員のやる気を醸成して、立山市の市政運営に寄与させることにあると思います。国は地方公務員法の改正を行い、平成28年4月1日から施行しましたが、主な改正点は、地方公務員法第23条の人事評価制度の導入と、地方公務員法第38条の退職管理の適正化でありました。人事評価制度について言えば、従前の勤務評定は、評価項目が明示されてないことや、上司からの一方的な評価で結果を知らせることがないといった問題が指摘されていました。したがって、任命権者である市町村長は等は、人事評価の基準及び方法等を定め、定期的に人事評価を行わなければならないことが定められています。この改正に呼応して先進する自治体では、人事評価に関する要項や、人事評価マニュアルを策定して、勤務評価制度に加えて、実行申告制度や目標管理制度を加え、人事評価制度の体系を構築して、職場のコミュニケーションの円滑化を図り、職員一人一人の人材育成、能力開発につなげていくことに取り組んでいます。そこでお聞きするのですが、第一に、本年度末で部長級の職員が大多数定年退職されるようですが、その後の市政運営、行政機能に影響はありませんか。第二に、地方公務員法の人事評価制度について、先にも申し上げました通り、地方公務員法第23条の人事評価制度について、平成28年4月1日に施行されましたが、立山市はどのように対応され、現状はどのようになっているのか、お聞かせください。第3に、人事評価と表裏一体をなす人材教育についてお聞きします。実際の行政機能を有効に発揮させるためには、人事評価と表裏一体をなす職員の人材教育が重要と思いますが、立山市はどのような取り組みを実施しておられるのかお聞かせください。次に大きな2番目、立山中学校開校に関してお聞きします。立山中学校の開校に関しては、山中の耐震不足が判明した以降、さまざまな議論があり、また有利な条件の建設費用の確保などの課題もありました。しかし、関係者の皆様の英知と努力、そして関係団体等の協力により、今日を迎えることができましたことに、信心なる敬意を表したいと思います。特に、 主幹部局である教育長をはじめとする教育委員会職員の苦労に対し感謝を申し上げる次第です。2月12日の全員協議会で開校までの準備状況をお聞きしましたが、今後懸念される課題の対応について数点お伺いします。第一に、生徒総数は720名、各学年240名程度とお聞きしましたが、特別支援学級の生徒数は各学年どれくらいになるのか、また教室の確保は問題ないのでしょうか。第二に、現在の2中3中の教員数に対して立山中学校の教員数はどれくらいになるのでしょうか。教員1人当たりの生徒数は現状と比較して どのようになりますか。第三に、職員数が50名以上とな第三に職員数が50名以上となれば労働安全衛生管理体制が求められます。衛生管理者、産業医、衛生委員会の設置が求められますが、考慮されているでしょうか。以上、ご答弁によりまして再質問させていただきます。
金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな第一、立山市役所における職員の人事評価等に関する第一点目、部長級職員退職後の市政運営等への影響についてですが、地方分権の一層の進展により高度化多様化する行政ニーズに対応し、市民に身近な行政サービスを提供する地方公共団体には継続して安定的に業務を行っていくことが求められています。そうした中、今年度末に部長級職員7名のうち6名が定年退職を迎えますが、立山市としては退職していくベテラン職員の長年にわたる知識や経験をしっかりと蓄積継承するとともに、社会環境等の変化に柔軟に対応できる持続可能な組織や業務執行体制の構築のため、中長期的な視点から組織や人事を検討することが重要であると考えています。職員一人一人の意欲や能力に応じた適材適所の配置はもとより、各部署における業務量等を踏まえた適正な人事配置、関係部署間の連携強化、職場内における業務引き継ぎマニュアルの作成、働きやすい職場環境の整備などをさらに進め、組織の総合力を高め、部長級職員をはじめとするベテラン職員の退職による影響が出ないよう、より効果的かつ効率的で持続可能な市政運営を目指していきます。次に第2点目、立山市における人事評価制度についてですが、地方公共団体における人事評価制度は平成26年5月の地方公務員法の一部改正により、その実施および評価結果に応じた措置を講じることが義務付けられました。立山市においても人事評価実施規定や人事評価マニュアルを作成し、平成27年度に施行、翌平成28年度には改正法施行に合わせ本格導入しました。その後、評価配点や評価者などについて随時見直しを行いながら毎年実施しています。人事評価制度は業績評価と能力評価の2つの評価によって行われます。 業績評価はあらかじめ設定した業務目標の達成度など業務上の業績を客観的に評価するものであり、一方の能力評価は意欲、勤務態度、企画力、対人能力、業務知識、効率性などの各評価項目ごとに職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価するものです。直近の状況を申し上げますと、令和元年度については令和元年房総半島台風等に伴う災害対応業務が生じたことからやむを得ず年度途中で業績評価の実施を取りやめ能力評価のみを実施しました。また令和2年度においても新型コロナウイルス感染症の影響により各部署において例年とは異なる事務事業及び人員配置となっているという実態に鑑み業績評価は実施せず能力評価のみをのみ実施することとしています。人事評価制度は職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力及び上げた業績を公正に把握することで職員の主体的な職務遂行及び能力の向上を図るとともに能力実績に基づく人事管理により組織全体の士気高揚を促し公務能力の向上につながることを目的とした制度であるため引き続き国、千葉県、先進自治体の取り組みも参考にしながらより効果的な運用に取り組んでいきます。次に第3点目、人事評価と表裏一体をなす人材育成の取り組みについてですが、現在人材育成の取り組みとしては新規採用職員から課長級まで各役職に応じた能力の向上を目的とした研修や職員の基礎能力及び専門的な実務能力の向上を目的とした研修など集合研修や派遣研修により実施しています。また機会を捉え女性活躍推進講演会ハラスメント防止対策研修会研修等その時々において課題となっている事項に関する研修を実施しているほか各職場における OJT オン・ザ・ジョブ・トレインによる人材育成を行っているところです。なお現在改定作業中の立山市職員人材派遣人材育成基本方針においては自ら学ぶ姿勢人を伸ばす職場づくりやる気を引き出す人事管理を人材育成の基本としそれぞれの相乗効果により職員一人一人の能力を高めやる気を引き出し持続可能な組織づくりを進めていこうと考えています。その中で人事評価制度についても職場における人材育成の一つのツールと捉え取り組んでいきたいと考えています。また個々の職員においても人事評価制度を自らに求められている役割とその達成度を確認する機会や上司との課題の共有必要な助言を受けるチャンスと捉え自らの成長意欲の向上や能力向上につなげられるような制度運用をしていきたいと考えています。大きな第2は教育長から答弁いたします。
出山教育長。
はい。
大きな第2、立山中学校開校についての第1点目、特別支援学級の生徒数等についてですが、現時点では1年生が17人、2年生が7人、3年生が11人となる見込みであり、クラス数は5クラスとなりますが、教室の確保については問題ありません。次に第2点目、教員数についてですが、立山中学校の教員数は45人程度と見込んでいます。また、教員1人当たりの生徒数は16人となる見込みで、第2中学校と比較すると約4人、第3中学校と比較すると約1人増える見込みです。次に第3点目、労働安全衛生管理体制についてですが、教職員数が50人以上になると見込んでいますので、法令に基づいた体制を構築していきます。以上です。
榎本議員。
ありがとうございました。部長級職員の大幅な退職に関してはですね、時間のちょっと余裕がありませんので、条例改正の議案の審議の中で改めて質疑させていただきたいと思いますので、ここでは再質問いたします。さて、今回 の職員の人事評価制度に関して質問したのはですね、立山市を総合計画や基本計画に描かれた持続可能な自治体に導くその原動力は市役所職員にあると考えるからです。ほとんどの職員が立山市の発展に寄与しようと立山市役所に希望を持って就職されたもので、優秀な彼らにいかに活躍してもらうか、いや活躍させるかは自治体運営の根幹をなすものだと思っています。職員の活躍が自治体運営の根幹をなすものである以上、適正な人事評価と同時に人材育成のための職員教育は極めて重要と思うのですが、任命権者として市長はどのような見解を持っておられますか。
金丸市長。
その通りであります。
はい、榎本議員。
ありがとうございます。これから少し、議論させていただきますけれども、人事評価等が適正に行われて職員がやる気を起こすようになるというのが一番大切なことではないかと思っています。地方公務員の仕事は法律や条例等で決まっていることが、決まっていることを誤りなく着実に遂行することが主ですので、おのずとその取り組みがマンネリ化する傾向にあります。しかし、このような定型化定例化した仕事でも問題認識を持って改善改革に取り組む姿勢が組織の勢いを増し、業務改善につながるものと思っています。要は、職員の皆さんにいかにやる気を奮い立たせるか、これが上に立つ者の責務ではないかと思います。この点について、私が過去に市長の言動を見て、誠に言いづらい、申し上げにくい話ではございますが、今、市長は当選されて14年、市長が初当選された時の職員、大卒の方でも、もう36歳になっているわけです。つまり、市長が最初に当選されてから、その時に採用された職員も、中堅の職員になっているということです。ということはですね、市長の一挙手一投足が職に与える影響は極めて大きいんだということ、また好むと好まざるにかかわらず、どうしても権力というものが 集中してしまうという弊害もあります。そのような意味におきましてですね、本当に先ほど申し上げにくいんですけれども、最近はありませんけれども、かつては常任委員会等で課長の答弁の不備に市長は激怒され、まあ、恫喝とも思えるような言動がございました。まあ、私も聞いていて、まあ、当時議長でしたけれども、あまりいい気持ちはしませんでしたので、まあ、多分反省されておることだと思いますので、今後はぜひご配慮いただきたい、改めていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それでは細部についてお聞きします。立山氏の人事評価はいつを基準日にしていますか。基準日が1月1日の場合、4月で人事異動した場合の対応は明確に決めていますか。
山口総務部長。
はい、ただいまのご質問に関しましてですが、業績評価と能力評価両方ございまして、どちらもですね、評価の対象期間としては通年4月1日から3月31日までの期間を対象としてございます。ただ業績評価では評価基準日を2月1日ということにしてございまして、能力評価はですね、評価基準日を級ごとに職員で異なっておりまして、6級以上の職員が10月1日、その他の職員が11月1日、会計年度任用職員が12月1日、この辺の違いはですね、翌年度の人事配置の関係で早めに評価する必要がある、そういうこともございます。併せて、年度途中の異動が生じた場合ということでございますが、いろんなケースがある中でですね、個々の状況によって総務課内で協議した上で対応するということにしているところでございます。以上です。
榎本議員。
ありがとうございました。二つ目にですね、先ほどの市の答弁によりますと、まあ、人事評価制度は立山市の場合業績評価と能力評価の2つでやってますよって言うんですけど、予想を見るとですね、勤務態度などの、ね、規律性評価っていうのもやってるんですね。この辺については立山市はどうされてるんですか。
山口総務部長。
はい、倫理観とか接遇とかですね、勤務態度とか規律性に関しましてはですね、本市の場合能力評価の中で実施しているところでございます。で、能力評価においてはですね、職に応じていろいろ評価項目が違っておりまして、管理職とかいろいろ異なるわけですが、そういう今議員がご指摘の含む規律につきましてはですね、全体の奉仕者たる市職員にとってはもう必須のものであるという認識のもとでですね、管理職から会計年度任用職員まで全ての職員において評価項目としているところでございます。以上です。
榎本議員。
分かりました。規律性評価については能力評価の中に含めてやってますよということですね。まあ、私は参考に申し上げているのは、ここに東京都の狛江市の人事評価マニュアルというのがありましてね、これ見させていただいて、ものすごくよくできてるなと思って、立山市の人を見ようと思ったら、ちょっとインターネットで引けなかったので、ちょっと中身よく見てませんけども、非常に参考になると思いますので、今後、改定等があれば、ぜひこの狛江市の、作った、まあ、狛江市、人口8万ちょっとの町ですけど、市ですけども、素晴らしいのが作ってきてるなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと。次に課長職になるとですね、今度は評価者の立場になるわけですね。今まで評価されてた人が、その課長職になる人を評価者の教育、評価者になるための教育というのはどういうふうにしてるんですか。
山口総務部長。
はい、今度評価者になる、自分もまあ経験したところでございますが、人事評価制度が始まったときにですね、当時は全員を集めてですね、民間の講師が評価ポイントとか、部下との面談方法、フィードバックの手法などですね、そういったことを集合研修を行った、そういった記憶がございます。まあ、そこで何たるかというのを、まあ、学んだわけでございますが、それ以降ですね、新たに評価者になった職員に関しましては、その辺のノウハウを総務課から制度の趣旨とか内容を昇格時に説明を行っているところでございます。またですね、課長級昇格時においてですね、この人事評価だけじゃなくて、 課長のあるべき資質の向上を目指してですね、千葉県実研修センターに課長研修ということで毎年派遣しているところでございますが、その中で職場のマネジメント能力の過程がございますので、人材育成を主眼とした部下とのコミュニケーションの方法などについて、そこで研修機会を設けているところでございます。以上です。
はい、榎本議員。
ありがとうございます。でも先ほどのこの、マニュアルの中、このコンバイションの中を見ると何ですかね、自分が課長になったらこういうことをやらなくちゃいけない、こういうことを把握しなくちゃいけない、こういうことを部下に対してあれ しなくちゃいけないというのはほとんど克明に書かれてますので、これは全職員もですね、これが誰でも見れるようにしとけば、あ、俺はこういうことを評価されるんだなとかですね、よく分かると思います。で、生きると思うんですよ、これせっかくこういうものを作ってる。ぜひそれは参考にして、立て増しの場合も、そのものが参考に、全職員が簡単に見れるというような格好にしていただければありがたいと思いますので、お願いします。はい、次にですね、今、人材育成の話に、進みました。ちょっと時間がありませんので、先に進みますけれども、いろんなところに研修に行きますと、課長になる前には、県のここでこういう研修に行けますとか やっておられるんですけど、これ、研修に行ったからといって、研修先からこの人はこれぐらいの成績で研修成果はこうですよなんていうことは、報告があるのか。また研修に行った職員がこういうことを習ってきました、こういうことがものすごい勉強になりましたとかという研修結果に対する報告があるのか、そういうことはどうなってますか。
山口総務部長。
はい、今のご質問答える前にですね、先ほどの人事評価制度に関しましてですが、はい、職員すべて庁内のネットワークでですね、はい、規定とかマニュアル見れる環境は整えてございますので、申し添えます。で、合わせて今のご質問でございます、研修受講報告書という形式の用紙がございます。で、研修受けに行ってですね、成績がこちらに通知されるというような研修というのはほとんどないことでございますが、先ほど申し述べたですね、自治研修センターの派遣研修とか、あと近隣の市町と合同である阿波広域主催の集合研修、そういったものに関しまして、この職員はちゃんと終わったよというような報告はいただいているところでございます。で、合わせてそれを受講した職員はですね、研修終了後10日以内にですね、先ほど言った報告書を総務課に提出することになっております。で、その報告書にはですね、要は職員が研修で何を学んだか、で、学んだことに関して感じたこととかですね、今後それを職場で生かす目標等をですね、記入した上で、それを個々の所属長に見てもらいます。で、所属長のコメントを記入してもらった上で、最終的に総務課に持って提出されることになりますので、そういった流れでですね、研修に行く機会を有効に今後生かしていただきたいというようなこと、それと職場内でその人だけが覚えてきたことじゃなくて、その研修で得た知識を共有できるような、そういう仕組み作りを進めているところでございます。以上です。
榎本議員。
やっぱりですね、私が危惧している一つとは、職員の構成がですね、正職員がだんだん少なくなって、臨時職員だとか、まあ、これからは再任をその非常勤、臨時職員、それとか新しい制度ができましたよね。そういうそのいわゆる正職員でない人たちの領域が構成人構成が非常に多くなって、正職員の数が非常に少なくなってくるんで、だからこそ正職員の人たちのその何ていうか教育だとか人事評価っていうのはきちっと彼らが生きがいを持ってというかやりがいを持ってその勤務できるようにしていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思うんです。で、私も元自衛隊ですから、自衛官ですから、まあ、国家公務員ですので、まあ指揮官という配置も させていただいて、勤務評定もやらせていただきました。で、自衛隊がですね、何が違うのかなと思ったらですね、自衛隊はですね、偉くするために試験があるんですよ。幹部になるためには必ず試験を受けて、その試験に受からない人間は幹部にはしてくれないんですね。で、 幹部になっても中級の幹部の一等会ぐらいになったから、また中級の幹部として指揮だ統率だという教育を受けるんですよ、まあ、10課も含めてですね。でさらに上の階級に行かさせようとしたら、上級幹部になるためのまた選抜の試験があるんですよ。でそれを通らないと出世していかないという言い方、まあ、悪いですけど、そういうシステムになってますので、あの自衛隊の場合はある程度そういうことも普段の人事評価と並行して見られて、最終的に人事管理されるんですよ。だそれがあの我々の、我々っていう言い方ですけど、地方公務員においては、あの自衛隊のようなそんな国家公務員の特別職 の, あの組織と違って、いわゆるこの人事評価がそのそもそも の, あのそれしか、それで全てがあのなってしまうという、それが全てだということになるんでですね、だからこそこの人事評価というのをしっかりやらなくちゃいけないなと思っています。それでまあこれ提案というかあれですけども、あの私、自衛隊におるときにですね、自衛隊では幹部は毎年課題答申というのをさせられるんです。それは自分の職務に対するものだとか、課題を与えられてだとか、要するに自分は置かれている立場でどういうことを問題認識して、こういう改善の仕方をしたらどうだとか、そういうことを答申させる、あの毎年あるんです。毎年1回だ、それもあのやっぱり評価の一つにするんです、してるんです。でそれはやっぱ幹部になった以上、それだけの問題意識を持って業務改善なり何なりにあのぼーっと勤務されたら困るんで、そういう問題意識とか目的意識をきちっと持った人員を育てていくということでやってますのでね、立山市として、まあ、こういうことも一つあの考えていただいて、今後その特にその課長にこれからなろうとする方、これから部長になろうとする方、やる副課長だとか課長だとかという配置の方には、そういうその課題答申を毎年書かせたら、そういう方は、あ、こいつこんなことを考えてるんだ、あ、そうなのかっていうのがものすごく見えてくるんで、あの現実問題としてその三等会の若い幹部がこの基地はよそから外から見られて、あのこの無防備状態と一緒だって言って課題答申をかけて、全部その見えないように、基地の中が見えないように、あの木を植えるべきだっていう提案をしたのが、それ素晴らしいことだと、これ採用されて、今立山基地見えないでしょ、中身。私なんかが若い頃は中ガランガラン見えたんですよ、今はもう見えないような、そういうそのなんていうか施策にも活かせるんで、ぜひそういうことを採用していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ中学校に、あ、次に行きます。学校に関してですけれども、まずあの私があのびっくりしたのは、特別支援学級の生徒がですね、私は思ってたよりかなり多いんだなというのがびっくりしました。いやそこでですね、まず 5クラスと言ったんですけども、実際はあのバラバラですよね、あの人数が。その辺 の, あ, のあれはどのようになっています、5クラスの構成。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。特別支援学級についてはですね、いわゆる学年が、混在をしておりまして、支援の内容によってクラス分けをしてございます。知的障害特別支援学級、こちらの方が3クラス、もう一つがですね、自閉症また情緒障害特別支援学級というのが2クラスということで、都合5クラスということになっております。
はい、榎本議員。
もう一つ、あの新中学校に移行するときにですね、あの立山中学校に行かなくても、例えば坊南中学に行きたいだとか、一中に行きたいっていう人もいいですよ、手を挙げてくださいっていう、 あれございましたよね。実際に何人かおられたんですか。
伊沢教育部長。
はい、令和2年度はですね、第三中学校新入生、在校生で、第二中学校への入学または転校を希望する場合は、いわゆる指定学校変更許可申請の手続きを省略して、 申し出によって立山第二中学校に入学転校することができるようにしたところでございます。今ご指摘のですね、第一中学校防南中学校に通学を希望する場合はですね、指定学校変更許可申請の手続きをしていただいていますけれども、令和2年度の1年生、いわゆる入学した生徒のうちですね、第二中学校区、第三中学校区からですね、第一中学校に入学した生徒はゼロおりませんでした。また防南中学校に入学した生徒は1名いました。1名ですね。ただですね、防南中学校に入学した生徒は従前防南小学校に通学しておりまして、中学進学についても防南中学校への入学を希望されたという事情がございます。以上でございます。
榎本議員、
ありがとうございました。いや、かなりいたのかなと思ったんですけどね、あの時も相当こういろいろ話題になってかなりいるんじゃないかというのは感じだったんですけど、やっぱり皆さん収束したということで分かりました。それはそれでよかったんじゃないかと思います。それと次はですね、全体の生徒数が多くなって先生一人当たりの生徒数も現在よりも多くなるんですよね。でね、これで、先生の負担が増えるんだろうなと思ってます。でね、これ2月22日 の、 東京新聞なんですけど、の千葉版なんですけど、教職員残業上限超え 44.4% 公立校調査働き方改革進まずって書いてあるんでね、でこれの中身見てみたらですね、中学校が一番多くてですね、45時間以上はダメです、45時間以上の残業はやめましょうよって言ってるにもかかわらずですね、中学校では 60%以上 の、 学校がやってる。しかも実に59時間24分残業してる、上限よりも14時間24分を残業してるという実態なんですよね。だから今度中学校になったら、マンモス中学校にもなるし、で私が一番心配してるのは、思春期の子どもたちがね、俺は元二中だ、俺は元三中だなんていうですね、縄張り意識みたいなのがあって、うまくこう溶け込めなくて、その間に先生方が要するに、なんていうか、指導するために割って相手と大変なことも起きないとも限らないんですね。したがって、先生の労力が今までよくはならないで、要するに、大変なことになるんだということをまず我々は認識する必要があるし、それにきちっと対応できるようなことを先ほど申し上げましたように準備しておいていく必要があるんじゃないかなと。例えばですか、先ほどあった労働安全衛生管理体制ですか、この辺のところについては本当にきちっとやっていかないといけないんじゃないかと思ってます。で、これを私があえて提起したのはですね、立山氏は教職員ではありませんけれども、過去には原因は分かりませんけれども自死された職員もおられるわけですよ。だからそういうそのことの同じような鉄をですね、教職員の皆さんに起きてはいけないというふうな気持ちでおりますので、この労働安全衛生管理体制、これはきちっとやっぱり整備していただいて、産業医とかなんかもですね、きちっと整備していただいて、先生方のそういう状況を把握していただくと、そして何かあったときには教育委員会中心にまた改善していくと。中学生の自死とかああいうのがまた起こらなければいいなと思ってますけれども、もうそういう点から考えると先生方はものすごい大変なんだろうなと思ってますので、あえて老婆心ながら申し上げさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。はい、期待しております。終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。